続いてはおたけメインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介です。核兵器の実情に詳しい4人の指揮者の対談本、核兵器についての本音で話そうが話題になっています。共同通信社編集委員でジャーナリスト太田正勝さんです。よろしくお願いします、はい、初めての
初めてお目にかかります、はい、よろしくお願いします。
共同通信社の編集委員でいらっしゃる、
は
い、
おっしゃる通りです。
ごめんなさい、はい、ちょっとどこで区切っていいか分から
ない、はいうん、並びジャーナリストでもいらっしゃいますね。
今国会帰りなんですってよ、
国会で何した
の。国会でちょっと今日はあの取材があったもんですから、うんはい、その足でこちらに参上いたしました、
う
ん、
そうですか、はい。報道ステーションでしたっけ、いつもお出になってたのは。
今は週末のですね、うんうんうん、あのサンデーステーション日曜日の9時からコメンテーターをさせていただいております、
はいはいはい。ご意見はよく伺っております。
ありがとうございます。
ホステのロケ弁は美味しいですか。
ホステはロケ弁なかったんですけども、はい、今サンデーに移りまして、うんうん、拘束時間が長くなってお弁当2つもらえるのが毎回楽しみです。
いいですね。
いいです。
それもね、また楽しみですよね、は
い、番組のバロメーターだからね、うん、美味しいのからまずいのからいろいろありますからね、はい、よくわかりません。
本題に入りましょう、はい、すいません、
今日はこの核兵器について本音で話すというご本を紹介しながらですけども、太田さんがあのこれは雑誌世界っていう雑誌ですか、はい、そちらに文章をお寄せになっていらっしゃいます。冒頭だけちょっと紹介させていただいてよろしいですか、
はい、お願いします。
2022年2月24日ロシアがウクライナに侵略したこの日から戦慄を覚えない日はない。戦火の最中で生死をさまよう無垢の民がSNS を通じて世界に発信する写真や映像は時に切っ先鋭い刃として心の奥底に激痛を走らせ、また時にはどす黒い嫌悪感と恐怖心を伴う鈍器として全身をも押し潰そうとする、うん、ちょっと飛ばしますけども、人間が同じ生身の人間に核兵器を使うことは絶対に許されず、この道理への畏怖の念が人間の理性と良心に訴えるがゆえに、核兵器は決して使える兵器ではないという根源的な人間原理であると。とっても説得力のある文章が全般の冒頭に並んでおります。
ありがとうございます。
そしてその後で、うんうん、ウラジミール・プーチン氏の核のタブーを破壊するんじゃないかという危惧もされておりますね。
はい、おっしゃる通りだと思います。ですがこの核をもしかしたらロシアが、まあ、追い詰められて、はい、まあ、向こうの民をこれだけ引き続けておいて戦争犯罪として、多分この戦争がもし終わるようなことがあれば、まあ、戦争犯罪人としてプーチンは裁かれることになりますでしょう、
うん、そうですね、うん、今読んでいただいた下りなんですけども、うん
はい、
同じ人間が核兵器を使って同じ人間を殺戮し、うん、さらに放射能によって今も苦しんでおられる被爆者があまたおられる、はいはい、77年前に長崎で被爆をされた秋月さんという方がですね、うん、よくも同じ人間が同じ人間にこんなむごいことができるもんだっていう言葉を残されてるんですね、うん、それがやっぱり私ずっと頭の中にございましてですね、うん、今回のプーチンの今おっしゃられた、うん、もうすでに戦争犯罪繰り広げてるわけですけども、はい、とんでもないことにですね、うん、彼の合理性であるとか理性っていうのがどういうものなのかよくわからなくなった、はい、最終的に追い詰められて77年間使われなかった核を使うんじゃないか、うん、そうなると、うん、やはり人間理性があってやっぱり即因の情ありますからね、うん、同じ人間にやっぱあんなことしちゃいけないんだ絶対っていうふうな、そういうタブーですよね、うんはい、それが崩壊されるんじゃないか、壊れてしまうんじゃないかってことをとても私は危惧しております。
広島長崎何十万人っていう人間が、はい、たった一発の核爆弾で命をなくして、しかも77年間その後遺症もあり、遺伝子の中にも含まれて、その息子や孫たちも そういうふうな、被爆に侵されて、うん、もう絶対使っちゃいけない兵器ですよね、
はい、
今も大勢の方が苦しんで、
そうですね、
お体の見た目も少し変わられてしまう場合もあるので、は
い、おっしゃる通りです。
非常にその心にも体にも一生背負わなくてはいけないものを背負ってしまって、
おっしゃる通りですね。遺伝学的な影響というのはまだ確認ははっきりされていないんですけれども、はい、やはり2世の方3世の方やっぱり心の 内なるところでやっぱご不安があるわけですよね、
はい、
でやっぱりこう一回放射線浴びましてですね、それがずっと70年以上影響残る、うん、私の知り合いの被爆者、一昨年他界された方がおられるんですが、十数回手術を受けられたがんでですね、うん、しかし最後は造血機能がやっぱり放射線によって侵されて、それで血液が作れなくなって、うん、手術すらままならない、うん、そうやって亡くなられる被爆者もおられるんですね、
うん、さてこの現在に移りますけども、まあ、核の脅威がなんかこう、まあ、ことしやかに報じられるようになってしまいましたが、
足音が近いというか、
これはどういうふうに捉えたらよろしいでしょうか、
はい、まずはプーチン大統領のレトリック、はい、うんですよね、
うんうん、
自分たちはこれ他の国に持っていない兵器を持ってるんだと、
うん、
場合によってはこの電光石火の軍事作戦が可能だっていうんで、うん、まあ、持っていない兵器核使用をですね、うん、こう示唆したりとかですね、
うん、
あるいは核の警戒体制、軍事警戒体制っていうのがあるんですね。核を操る部隊が高い、より高い警戒レベルに立っていつでもこう発射できるっていうふうな体制を徐々に取っていくんですけれども、
は
い、まあ、戦争が始まってすぐに大統領、プーチン大統領はこの警戒体制を上げているというふうな、これ脅しなんですけれども、そういったこと、あとは核が実際積める新型ミサイル、まあ、核を積まない形で民間施設狙ってる、そういう攻撃も実はウクライナでもうすでに起きているっていうことで、そういった3つの側面からやはりですね、核使用のリスクが相対的に高まってんじゃないかっていう懸念をいたしますね。
それは核を使う時期的なものなんかも、もう周囲は予想しているんでしょうか。
これはですね、核をどの局面でどう使うかというのは、核のボタンを握るものしかおそらく分かっていないと思います。
そういうことですか、
はい、例えばロシアの場合ですと、核報復、最初にどこかの国に核攻撃されたら核で報復する、うん、そういう戦略あります、
はい、
それからあと国家の生存が脅かされる事態になった場合も核を使いうるという、そういう選択肢もロシアは温存しています、はい、今回こういう事態になってプーチン大統領がですね、どんどんむしろ自分を自分で追い詰めている側面がある、
うんうん、
これだけ西側からのいろんな支援があって、それは軍事支援だけではなくて人道支援、それからモラルサポートがあって、完全に孤立しているプーチンがですね、でロシアのこう貼り付けた、まあ、十数万、16万、17万の兵力がすでに4分の1もう使えない状態になっているっていう、まあ、どんどん追い込まれていくとですね、プーチン大統領が国家の生存、すなわち己の体制の生存が危うくなったとして、核を使ってもいいんだ、いわば使わないと生存が脅かされると考えた場合は使う可能性はこれ否定できませんよね。
それがあるために今西側諸国は、まあ、NATO もアメリカもこうウクライナに踏み込んでいけない、
うんうん、
ジレンマに陥っていて、
はい、
まあ、最低限度できる外からの支援みたいなことに今とどめてますね。
そうですね、ただ実際はですね、かなりこうウクライナ軍に対しては、うん、偵察衛星、軍事衛星、それから盗聴の手段も使いながらロシア軍の動きを見てるわけですね。西側はですね、その軍事インテリジェンスを実際ウクライナ側に渡している。さらに、まあ、戦車を攻撃できる、まあ、榴弾砲であったりですね、非常に効果的な武器を、まあ、実はもう供与している、
はい、
これおそらく伝統的な国際法でいきますと、すでにアメリカや欧州は戦争当事国なんですね。
そうですね、うん、はいはい、
しかし今回何が違うかと言いますと、ロシアという国は核の脅しを振りかざしながらウクライナを侵攻したということで、通常の戦争とはやや違う、核をしかも諦めた国ウクライナをこう侵攻しているということで、まあ、軍事支援を今西側がやってる、ただまあガチンコって言います ますかね、アメリカとまあロシアの直接対決になっていないのは、おそらくプーチン大統領もそれをやると核抗戦、核の戦争になりうる、そういう恐れを抱いてるからだと思うんですね。
この展開っていうのは、以前そのプーチン氏が大統領になる前にその補佐的なことをしていた時からずっとずっとこう計画というか狙いを定めていたことであるっていう話を以前お伺いしまして、その時にその今の状況が果たして本当に想定外で乱心してる最中なのかどうかっていうのはどうお考えでしょうか。
これ難しいご質問です。私もロシアの専門ではないんで軽々なこと申し上げられないんですけれども、まあ大統領になられてですね、一時まあメドベージェフさんという方がやってましたけども、もう20年近く権力の座におられる方ですよね。日本の総理その間に何人変わったんだっていうところなんですけれども、当時20年前プーチン大統領が登場した頃は冷戦が終わった、しかもロシアとアメリカが核軍縮について熱心な議論をしていた、それからこれからどうやって欧州の安全保障を構築していこうかっていう真面目な議論が比較的あったんですね、しかしそれからどんどん20年かかって状況が悪くなっていった。例えばイラク戦争というのがございました、これはアメリカが国連を無視する形で一方的にイラクをですね攻撃した。確かにサダム・フセイン政権というのは非人道的な政権だったんですが、主権国家が主権国家を一方的に攻撃するっていう事態があった。おそらくプーチン大統領の目にはですね、こういうことをやっていいんだ、俺たちもっていうふうに映ったかもしれない、
その間に、
徐々に考え方が変わっていって、今の核のご質問に関しましてはですね、おそらく核というものはプーチン大統領も一時アメリカと、核軍縮の交渉をやってましたから、これやっぱり一回使われると大変なことになるんだと、世界が破滅に向かうっていうそういう認識はあったと思うんです、しかしNATO が東方に東側にどんどん拡大し、20年前から状況が変わってアメリカも一方的な軍事的な行使を武力行使をやるんだっていうのを目の当たりにしましてね、よりこう核にしがみついていく、そういう核がないとやっぱこう生存できないんじゃないか、そういうなんていうんですか、認識の変容がやっぱりここ数年あったんじゃないかなと私は考えます。
ご本の中盤のところで4人で皆さんでお話しされてる時に、トランプ政権とのその関係でその何かこう変わるんじゃないかみたいなの太田さんお考えになってたって、
トランプ政権との
時にプーチン氏とのその対談の時にってその会った時に何を話してどうかなんか変わるんじゃないかみたいなことが書いて、
そうですね、
ごめんなさい、なんかちゃんと、
おっしゃってること分かります。トランプ大統領っていうのは予測不可能な部分もありますけれども、割と強いリーダーが好きな方で、習近平さん、それからキム・ジョンウンさん、ロシアのプーチンさん、トルコのエルドアンさんって割とこう独裁的な指導者と対等に話をするのが優れたリーダーだっていう、ある意味ちょっと歪んだ認識があったわけですね。で、核軍縮とかそういう細かいことについてはあんまりこうご熱心ではなかったと思うんです。どうやって具体的にリスク、安全保障上の危険を縮小していくかという細かい議論ですよね、手順とか道筋とか、そういうのが私は苦手な大統領だったと見ています。それに対しましてバイデン大統領は議員経験が長くてですね、実際この核の軍縮、核の不拡散については議員時代から熱心に取り組んでこられた、しかもオバマ大統領の下で副大統領されていた、おそらくお心はオバマ大統領と同じで、核兵器が使えなくなる世の中、そこを目指していかなきゃいけないんだ、そういう思いは強いと思うんですね。だから私、バイデン政権になってプーチン氏との間でもう少しですね、この核をめぐる軍縮の交渉っていうのが進むっていう期待はしていたんですけれども、全く正反対の方向に行ってしまいました ね、
なるほどね。この話がちょっとこっち側にありますけども、もうちょっと別の角度から伺いたいんですけど、ロシアに侵略されてウクライナは戦ってますね、内情はともかく私たちには自由を勝ち取る 戦いのように映っています、うんうん、あの平等とか自由とか、はい、そういうのはとっても大事だと思うんですけど、ああいうふうに侵略された時、その国はね、うん、まあ、日本は専守防衛ですけど、それはやっぱり国は戦うんですかね、うん、
今ウクライナの方々はやっぱり自分たちの旧ソ連から勝ち取った独立ですよね、うんうんうん、それから領土のこの一体性、主権ですよね、はいはい、これそして自分たちが築き上げてきた民主主義、う
ん、はい、
まあそこはやはり自分たちがもう腹を固めて戦うっていう意思を、まあ大統領以下、おそらく大勢の国民が示されてるっていう状況ございますよね、
しかもなんか一枚岩のように
見えますよね、はい、ただ一方でもう一つ考えなくてはいけないのは、うん、なぜこういう事態、ここまでの事態に至ってしまったのかっていう、その根源ですよね、
どうしてこうなったんですか、
はい、実はもう少しこの戦争が始まる1年でも2年でもあるいは数ヶ月前でも、この戦争の危険性を除去する、まあその戦争っていうのはやっぱり根本的な問題があるから生じるわけですよね、当事国にですね、その問題をなぜ外交交渉によって解決できなかったのか、例えばその外交交渉を国連事務総長であったり、国連のロシアを除く P5 常任理事国であったりですね、あるいはアメリカ、そこがもっと表に出るような形でですね、どうしてこの戦争を防ぐための、プーチンさんもちろん悪いんです、侵略者です、だけどおそらくプーチンにはプーチンの安全保障上の懸念があったがためにこういうとんでもない行為に踏み切った、そこに至るまでになぜ外交が展開できなかったというのが重要だと思いますね、
は
い、
それはやっぱり外交官の方々のその能力とかご本人もあったんですけど、その質が、まあ言い方悪いですけど低下というのは外交官あるんでしょうか、やっぱり
外交官の方はやっぱ現場で日々頑張っておられると思うんですね、そうですよね、で私やっぱり大事なことは政治指導者である、うんうん、選ばれた国民に選ばれた政治指導者が持続可能性のある平和とか安定は何なのかっていうことを、遠い先を見ながら見つめるその視座ですよね、何なのかと、どうやって危険を防ぐ、人の命が奪われるっていう事態をどうやったら防げるのかっていうことを、やっぱもっと普段から冷静に客観的に、そして深い心の奥底で考えなきゃいけない、そのやっぱりその考えがどこから湧いてくるかって言ったら、その冒頭おっしゃっていただいたやっぱり広島長崎の原爆被害っていうのは私は確信だと思うんですよね、それをこうもっとやっぱりやってほしかったっていう思いはありますよね、
もっとそこを意識してればもしかしたら
ね、まあもちろん今後のプーチンの侵略はね、もう間違ってることはもう当たり前の話なんだけど、はい、 ね、その前の手前の段階がもしかしたら何かちょっとしたいい目があったのかもしれない、はい、うん、今度はちょっと日本との関係のことを伺いたいと思います、はいはい、まあ威勢のいい言葉ですが、核共有論というのが日本の国会でも話題になっております、はい、どんなふうにお考えですか？
私は断固反対をしております。
日本が核を共有するというのは、はいはい、まあ、共有ってどういうことなんですかね？
すごい話ですよね。これよく考えたら、
実はずっと冷戦時代から欧州の国がやってきた、NATO でやってきたシステムなんですね、はい、今もアメリカの 核爆弾がですね、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、トルコ、計100発、6つの基地に計100発のですね、核弾頭が今置いてあるんです、はい、冷戦時代は数千発あった、はい、でこれ普段はアメリカ軍が管理してるんですけれども、いざ戦争が始まれば、ドイツのトルネード戦闘機に乗っけて、ボタンを、最後発射のボタンを押すのはドイツの空軍兵パイロットなんですね、はあ、戦争が起きたらそういうオペレーションをやろうというのが核共有です、
はい、
で核を渡す際はこれ当然大統領がですね、アメリカ大統領がいいよって言いますし、ドイツの首相が一緒にやろうって言わなきゃいけないんですね、
はいはい、
でその事態はどういう事態か考えてみてください、
うん、
おそらくその核をじゃあドイツが使って撃つっていう事態は、これおそらく核のエスカレーションって言いまして、はしごがどんどん上がっていって核使用をお互いやってですね、アメリカ本土、ロシアの本土、それからおそらく放射線被害がこれアジアにも来る、
だから日本は対岸の火事じゃもうない
ないですね、でこの、はい、
その核のボタンはアメリカの大統領が持って ってるわけじゃないんだ。
あの一応そこで共有論の場合もう撃っていいよっていうふうな、もうプレデレゲーションっていうか、そのもう事前に許可を与えることによってドイツのパイロットが撃つっていうことに、実際現場では、
バイデンが、
もちろんバイデンがその暗号なりを送って、これいいよ撃ってと、でドイツの首相も OK しまして、まあそれが軍部を通じて暗号が来て最後撃てるようなシステムになっていくと思うんですけれども、あのこれ日本でじゃあこういったことを自衛隊がやるのかという問題ですね、
はい、自衛隊のそのパイロットが押すってことです
か？なりますよね。本当にそういう、うん、NATO 型の核共有をやるとすればですね、はいはい、それからあとそのためには日本に場合によっては米軍基地に核が実際置かれる事態も考えなくてはいけない、
うん、ドイツには実際に置かれてるわけですからね、はい、
そうなると
運ばれてくるってことですか？
そういうことですね、うん、もちろん遠くにガムあたりに置いといてっていう手もあるんですけども、うん、NATO の場合をそのまま使うとしたら、うん、ケースをそのまま使うとしたら日本に置くことになりますから、これ当然戦争が始まれば、うん、ナンバーワンのターゲットになるっていうことですね。
その場所は
分かりません。それは私には分かりませんが、今米軍基地があるところになると思いますし、
なります、
ね、実際これバイデン政権は反対をしてると思いますね、うん、私が取材をしてまして、岸田さんがこの議論はもう、うん、適切ではないって発言をされて、やらないんだ、これバイデン政権は高く評価した、かなり上のレベルのバイデン政権って聞いてますから、うんうん、私はアメリカも実は反対なんです、
はいはい、ということは今の政府もこのなんか世間で、まあ、なんかこう右側の人たちが声高にしている核共有論みたいなのは今の政府はちょっとやる気がない、
おっしゃる通りです
というふうに考えていいんですか？
私はやっぱりもうむしろ核を使わない方向にどうやってプーチン大統領を一緒にバイデンさんと説得していくか、そのためには日本のこの非核っていうふうな非核主義が私は何より大事だと思いますね。
日本が思てばね、韓国だってね、はい、そのいろんなことを考えるだろうし、まあ、北朝鮮の脅威も余計に増すことにもなるわけですね、
はい、アジアは核の火薬庫になりますね、
はい、
申し訳ありません。さて、そんな太田正勝さん、うん、太田さんを含む4人の指揮者、核のまつわる対談本、核兵器について本音で話そうが新潮新書から946円で発売中です。対談式なんですよね。
そうです、
はいはい、そしてもう一冊なんですが、うん、3.11 原発事故の際、日米両政府で中枢にいた人物9人、今だから話せる証言をまとめた本が出ました。日米中枢9人の311核業界7日間の残像が鴨川出版より1980円で発売中です。9人の方のね、これ海外の方の証言も入ってらっしゃるので、
全部オンラインで取材しました。
あ、そうですか、
はい、太田さん自らオンラインで、
はい、ズームで、はい、りました。
はい、
そろそろお時間です。今日はありがとうございました。本日のゲスト、ジャーナリスト太田正勝さんでした。
ありがとうございます。
大変ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます。勉強になりました。